今日お読みする箇所は使徒の働き2章22節から41節になります。新約改訳聖書2017年版新約聖書の235ページになります。使徒の働き2章の22節から41節新約聖書の235ページになります。それではお読みします。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を証ししました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスをあなた方は立法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも死を前にしています。死が私の右におられるので私は揺るがされることはありません。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も望みの中に住まいます。あなたは私の魂を黄泉にしておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいます。兄弟たち、父祖ダビデについてはあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日に至るまで私たちの間にあります。彼は預言者でしたから、自分の子孫の一人を自分の王座につかせると神が使われたことを知っていました。それで後のことを予言し、キリストの復活について、彼は黄泉に捨て置かれず、その体は朽ちて滅びることがないと語ったのです。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。ダビデが天に昇ったのではありません。彼自身こう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれに罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。 その日3000人ほどが仲間に加えられた。ただいまお読みした箇所より、すべての人に与えられる報いと題して、鈴木友手牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆さんと共に神様に礼拝を捧げられます恵みを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の父なる神様、今朝も私たち一人一人をこの礼拝に預からせてくださり感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがすべての重荷をあなたの御前に下ろして、あなたの御声だけを聞くことができますように助け望んでいてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねしてイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。本日はお読みしていただいた使徒の働き2章22節から41節の箇所から、すべての人に与えられる救いと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。先週の礼拝ではペンテコステの聖霊降臨の場面をご一緒に読みました。この日聖霊がイエスの弟子たち一人一人の上に臨むと、聖霊を受けた弟子たちはエルサレムに滞在していた大勢の人々、世界各地に離散していたユダヤ人たちや改宗した異邦人たちに向かって、彼らの普段話しているそれぞれの国の言葉で神の偉大な救いの御業を語ったのでした。この聖霊降臨の出来事は旧約の預言者ヨエルが語った言葉の成就であり、終末に向かうこの終わりの時代に民族、世代、社会的身分も関係なく、全ての人が共に神の言葉の受け取り手とされることを表しているということ、そしてバプテスマのヨハネの洗礼によってキリストの宣教が開始されたように、聖霊による洗礼によって教会の宣教の時代が開始されたのだということをお話しさせていただきました。ペンテコステの聖霊降臨の出来事は、世界中の人々が神に愛され救いの恵みに招かれていることを表し、キリストの教会はその神が愛しておられる世界中の人々にキリストの福音を伝えていく使命に召されているということを確認してまいりました。今日はその続きです。主の皆を呼び求める者は皆救われる、そのように語ってペテロは聖霊が注がれたこの時を救いの時として人々に示しました。そして人々が呼ぶべき主の名はナザレ人イエスであると告げるのです。22節、イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。ペテロはイスラエルの人々に向かって呼びかけました。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われ、イエスが神から使わされた方であることを証明されたというのです。 それはあなた方自身がご承知のことですと、ペテロは、ユダヤとエルサレムに住むあなたたちは、イエスがあなた方の間で多くの力ある御業を行われたことを知っているはずだと述べています。23節、神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。このイエスをあなた方は律法を持たない人々、ローマ人の手によって十字架につけて殺したのだと、ペテロは彼らを告発します。ただしこのことは、神が定めたご計画と予知とによって起こったことであるとも告げられています。ここでは神の定められたご計画とイスラエルの人々の殺人の責任の両方が告げられています。十字架に打ちつけたのはローマ人だとしても、十字架が神のご計画の中にあったとしても、イスラエル人の意図的な殺意、メシア殺害の在籍は見逃されないというのが聖書の一貫した見解です。イスラエルの民の罪は、神が使わされたメシアを受け入れずに排斥してしまったことでした。彼らが望んでいたのは、外国の支配を打ち倒し、イスラエル王国の再建をもたらしてくれる政治的なメシアでした。それゆえイエスを期待外れの偽りのメシアとして排斥してしまったのでした。けれども神の救いのご計画は、イスラエルの民をローマという特定の国の支配から救済することではなく、すべての民を罪の支配から救済することにあったのです。主イエスは私たちを罪の支配から解放して本当の自由と平和に預からせるために、私たち人間の罪の代償として十字架の死を引き受けてくださったのです。キリストの十字架は人間の罪深さを示すとともに、その罪深い人間たちを救おうとする神の愛の御業であったと聖書は教えているのです。歴史を支配しておられる神は、人間たちの思いを超えて永遠の目的と計画を進められます。主イエスの十字架はその現れです。そして神はこのイエスを死から解放してよみがえらせたのです。24節から28節、しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることはありません。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も望みの中に住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいます。聖霊に満たされたペテロは、詩編16編のダビデの言葉を引用してイエスの復活を力強く証言しました。彼は黄泉に捨ておかれず、その体は朽ち果てず滅びることがない。このように告げられているのは、ダビデ自身のことではなく、ダビデが予見したメシアのことであるとペテロは告げます。なぜならダビデは死んで葬られ、その墓はエルサレムの城壁の中にあったからです。したがってこの予言はダビデ自身ではなく、明らかにメシアを指し示している。ダビデは来たるべきメシアを指し示し、その復活を予告したのだとペテロは論じたのです。そして勇ましく告げました。32節、このイエスを神はよみがえ らせました。私たちは皆そのことの証人です。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ペテロは自分たちはイエスの復活の証人であると力強く宣言して言いました。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。復活され天に昇られたイエスが約束された聖霊を父なる神から受けられて自分たちに注いでくださったことにより、今あなた方が目にしているこの現象、耳にしているこの現象、いろいろな国の言葉で神の御業が語られるというこの現象が、生じているのだとペテロは告げているわけです。このように聖霊はイエスの十字架と復活と昇天の結果として注がれたことをペテロは告げたのです。それは神の救いのご計画によるものであり、聖霊によってすべての人がイエスキリストの救いに預かり、新しい神の民とされるためだったのです。34節から36節。ダビデが天に昇ったのではありません。彼自身こう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。最後にペテロはこの詩編110編1節を引用して、この御言葉もイエスにおいて成就したことを告げています。そしてイエスこそが天に昇られ神の右の座についたお方であると示しました。このように神が主としてキリストとしてはっきりと示されたこのイエスをあなたたちは十字架につけて殺してしまったと、キリストを排斥したイスラエルの人々の罪を厳しく追及したのでした。これを聞いて人々は心を刺されます。この時はイエスが十字架で処刑された杉越の祭りの時から50日しか経過していなかったので、イエスの十字架刑のことは人々の記憶にまだ新しく、ペテロの言葉は心に迫るものがあったことでしょう。ペテロの言葉を聞いて人々は心を刺され、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言いました。これは自分の罪を認める言葉です。聖霊が彼らの心を動かしたのです。そこでペテロは彼らに答えました。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。悔い改めとは神へ立ち返ることです。神へ心の向きを変えることです。人間的な悔い改めは後悔や反省だけで希望のないものです。しかし信仰による悔い改めは聖霊を受け許された感謝と喜びを伴うのです。ペテロは誰よりもそのことを知っていた人物でした。イエスの一番近くにいながら イエスを裏切り見捨ててしまったペテロでしたか、主イエスの愛に立ち返り許された感謝と喜びに生かされていました。だからペテロは人々を悔い改めに導き、命に導くために彼らの罪を示したのです。彼は言いました。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。この救いの約束は主が招かれるすべての地域、すべての世代の人々に与えられているのです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと彼らに勧めました。曲がった時代とは、現代の私たちもそうでしょうけれども、曲がった時代とは、神を崇めず、感謝せず、隣人を顧みない自己中心的な時代、貪欲、差別、不安や敵意にまみれた時代です。この曲がった時代から神に救っていただいた者たちは、神の愛に結ばれ、平安をいただき、どんな困難の中でも希望を持って歩むことができるのです。イスラエルの人々の罪は、神が使わされたイエスをメシアとして受け入れなかったことであると先ほど申しましたけれども、異邦人である私たちの罪というものはどういうものでしょうか。異邦人の罪は、誠の神を神とせず、虚しいものに頼って生きてしまうこと。また神が愛しておられる一人一人を大切にできないこと、自己中心的な思いに支配されたり、困っている人を顧みなかったり、無関心、また無作為、そういったことによって神様の御心に従って生きないこと、神様の御心を十分に果たさないこと、それが私たち異邦人の罪であると思います。この曲がった時代から救われなさい、この曲がった時代から救われて、神の愛に結ばれ平安をいただいて、またどんな困難の中でも希望を持って歩むことができるようにされなさいとペテロは勧めているわけです。イエスをよみがえらせた神は、決して私たちを絶望の中に捨ておくことはありません。私たちが一番どん底にあると感じるとき、主は私たちと一番近くにおられます。そしてイエスを黄泉から復活させられたように、私たちをそのどん底から引き上げてくださるのです。だから私たちはどんな困難の中でも希望を持って歩むことができるのです。イエスの復活と皇居、天に上げられた、天に昇られたという出来事は、歴史の暗黒と混乱を貫いて神のご計画が実現することを表しています。死は命に、闇は光に変えられる、 すべてをご支配しておれる神が聖霊を使わせて私たちをこのイエス・キリストにある命と幸いに生かしてくださる、その恵みはすべての人に与えられているのです。聖霊は民族、世代、社会的身分を超えてすべての人々に与えられ、私たちの罪深さを示して、キリストが遂げられた救いの御業による霊的な恵みに預からせ、私たちを神の子供としてくださるのです。この日ペテロの言葉を受け入れた人々3000人ほどがバプテスマを受け弟子に加えられました。加えられたとありますように、それは神が主権的になされた御業でした。この3000人にはエルサレムに滞在していたさまざまな文化を持ち、さまざまな言語を話す離散のユダヤ人たち、また改宗した異邦人たちも含まれていたことでしょう。バプテスマというものはもともとユダヤ教に改宗する異邦人が受ける儀式でありましたが、イエス・キリストの名によるバプテスマはユダヤ人も異邦人も変わりなく受ける罪の許しの印であり、神の民とされた印です。彼らはイエス・キリストの名によるバプテスマを受け、賜物として聖霊を受け、一つとされたのです。聖霊は人々を結び合わせ、平和の絆で結びます。ペンテコステの日の聖霊降臨の出来事は、弟子たちがいろんな言葉で、いろんな外国の言葉で話をしたということが起こりましたけれども、今私たちに働かれる聖霊はそのように私たちに働かれるのではなくて、私たちの心を通わせるようにしてくださる、また分かり合う力を与えてくださり、人を愛する力を与えてくださる、そのようにして私たちに臨んでくださいます。聖霊は私たちをキリストの愛と許しに生かしてくださり、神の家族として互いにいたわり、支え合い、補い合い、恵みを分かち合う、聖霊の息吹のあふれた交わりに預からせてくださるのです。聖霊は時間と空間を超えて、また民族や言葉を超えて、救いの御業を力強く推進しておられます。2000年前のこのペンテコステの時だけでなく、聖霊は今も私たちの間で宣教の働き、救いの御業を展開し導き続けておられるのです。エルサレムの神殿はこの後ローマ帝国によって破壊され、またそのローマ帝国もやがて滅びましたけれども、イエス・キリストの教会は今もなお存続し、今に至るまで世界中の人々に復活のイエスを証ししています。私は東北の、被災地で支援活動を長くさせていただいてきましたけれども、ある宮城県の教会がですね、これはまあ教会といっても家の教会であったんですけれども、津波に遭ってしまって、2つの家の教会が流されてしまったということがありました。 もう建物を焼失してしまったので、もうこれをもってこの家の教会を閉じてもよいかというふうにも、思われたところ、この2つの教会のリーダーたちは、いや続けますと言って別の場所で礼拝を行い、そしてそこに新しく救われる方々も加えられていったということです。建物は失いましたけれども、教会は続き、その宣教の働きが豊かに導かれているのです。神は聖霊を使わし、教会を通して宣教の御業を進められます。弱さや家計を抱え、不安を抱える私たちですけれども、助け主なる聖霊が私たちの歩みを支えてくださること、私たちの思いを超えた御業を表してくださること、私たちの抱えるさまざまな課題や限界を超えて聖霊が働いてくださることを信じて歩み続けてまいりたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、御言葉を感謝いたします。先週のペンテコステの聖霊降臨の出来事に続いて、ペテロが聖霊によって力強くエルサレムに住む人々にイエス・キリストを証しした場面を読みました。そしてこのペテロの説教を通して、3000人ほどの人々が弟子の仲間に加えられたということを読みました。今もなお聖霊が教会の歩みを支えてくださり、宣教を導いてくださることを覚えて感謝いたします。いろいろな弱さを抱え、また問題を抱え、課題を抱えている私たちですけれども、助け主なる聖霊が私たちに望んでくださっていること、私たちの思いを超えた御業を表してくださることを信じて、力強く歩んでまいる私たちとならせてください。聖霊が私たち一人一人の歩みを強めてくださり、どん底と思われるその状況からもあなたが引き上げてくださることを信じて、あなたの御名をあがめます。どうぞ聖霊をいただいている私たち、いつもあなたの愛に結ばれ、平安をいただき、希望をいただき、力をいただいて、そして共に励まし合って支え合って歩むことができますように祝福してください。私たちの救い主、尊き主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌437番行きて告げよあまねく、これを賛美しましょう。
Thank you.